ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは瀬戸被爆ピアノコンサート実行委員会代表の山本朝日さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ラジオなので、はい、皆さんにはお姿見えていないんですが、はい、魔女の宅急便ですか？
そうですね、コスチュームは、はい、そうしました。
キキ、
キキの、
はい、はい、これは、はい、よくなんかインスタとかでもこういう姿を朝日さんの見るんですけど、
はい、
これは
これはですね、瀬戸被爆ピアノコンサートは、うん、愛知九博と深いご縁がありまして、はい、まあ、その PR も兼ねて今愛知九博が行われていた会場が、モリコロパークだったんですけれども、ジブリパークには変わってますので、はい、まあ、そこをちょっとかけまして、うん、瀬戸被爆ピアノコンサートをやるときは、キキのコスプレをして、で PR をして、で子どもたちにはですね、瀬戸被爆ピアノコンサートでジブリの曲を演奏していただくっていうコンセプトでやってます。
そうなんです。実は昨年9月に、瀬戸市愛知万博20周年記念事業ということで、瀬戸信用金庫エンゼルホールでコンサートがありまして、
はい、
まあ、満員だったんですよね。
はい、ありがたいことに、はい、
で今年は2回目のコンサートを、
はいはい、
これもともときっかけは何だったんですか？
はい、きっかけは矢川さんという被爆ピアノの調律師、はい、ご自身も被爆2世でいらっしゃる方がいるんですけれども、2年前に矢川さんと私が出会いまして、うん、その時はボランティアで被爆ピアノコンサート手伝わさせていただいて、で去年ですね、愛知九博20周年の年に矢川さんが瀬戸で誰かピアノコンサート開いてくれる人いないかなっておっしゃってたのをお聞きして、まあ、私瀬戸市が出身なので、まあ、矢川さんのために何かできることはないかと考えまして、コンサートやると決めました。
はい、はい、矢川さんは住んでらっしゃるのはどちらなんですか？
矢川さんは広島に住んでらっしゃいます。
だけど、はい、瀬戸でやりたいって。
そうですね、実は矢川さんですね、被爆ピアノの活動長年何十年とされてきているんですけど、20年前の愛知九博瀬戸会場で初めて広島県外に被爆ピアノを持ってきた場所が瀬戸だった。で、愛知九博の瀬戸会場ですね、だったっていうことがあって、矢川さんは瀬戸にすごく思い入れがあるっていうところですね。
今割とね、あちこちにこうあちこちで被爆ピアノコンサートってあるんですが、
はい、
瀬戸が初めてだったんですね。
そうですね、なのでそこから、瀬戸に初めてトラックで被爆ピアノを乗せて旅をして、今は全国に被爆ピアノをトラックでお一人で運んで平和の種まきの旅をされているっていうところになります。
被爆ピアノって、まあ、1945年に広島と長崎で爆心地から、はい、まあ、2キロから3キロ以内で、はい、被爆したピアノのことなんですよね。
はい、はい、一般にそう言われていますね。今は全国で12台確認されているそうなのですが、はい、そのうち矢川さんは調律師さんでもあるので、矢川さんの元に集まってきまして、7台矢川さんが所有されているっていう形になります。
7台矢川さんが所有されているんですね。
はい、
でもそれでも12台しかない貴重な、貴重な貴重なピアノってことですよね。
そうですね。
で昨年、はい、まあ、大成功だったんですが、多分そこまでがすごい大変でしたよね。
いえいえ、おかげさまで素敵な仲間たちに囲まれまして、実行委員会のメンバー、去年は17名ですね。で初めて団結してやらせていただきましたね。
じゃあ初めは、まあ、朝日さんがお一人で、矢川さんからじゃあやりますってことで仲間集めから、
はい、
どんな風に集めたんですか？
まずはですね、瀬戸で私にいろんな人生の ことを教えてくださっている伊藤康則さん、うん、
はい、
はい、前瀬戸市長、はい、はい、前瀬戸市長の伊藤さんにご相談に行きました、
はい、
でそこで伊藤さんがいいねやろうって言ってくれなかったらこのコンサート自体は、あの絶対に成し得なかったんですけれども、本当に伊藤さんがそこで第一のメンバーに加わってくださって、あの副代表を伊藤康則さんがやってくださっているおかげもあり、はい、あの進み始めた事業でありますね。
で子どもたちも参加したんですよね。
はい、子どもたちも参加しました。被爆ピアノ全国でいろいろいろんなコンセプトでやられてるんですけど、うん、まあ、我々の瀬戸はあの子どもの平和教育を掲げて行いまして、うん、去年はですね、あのピアノの演奏者の方を公募で、募集したんですけれども、小学生から高校生までという枠で募集しました。
はい、
で、あの募集したところ予想の4倍のご申し込みが、
すごいですね。
そうなんです、ありまして、で12組ですね、16名の方に被爆ピアノを演奏していただきましたのと、はい、あとですね、地元の南山中学校の合唱部さんが、あの合唱部全体で出演してくださったり、あとは高校生がですね、瀬戸北高等学校さん、総合高等学校さんが司会を務めてくださいまして、あのそういった周りの司会合唱を含めると55名出演していただきました。
でもね、やっぱりあの当たり前ですけど、戦争を知らない子どもたちにとって、うん、はい、すごくなんかこう、まあ、ある意味勉強にもなるし、歴史を学ぶきっかけにもなりましたよね。
はい、そうですね、あのアンケートをあの後日取りましたけれども、うん、やっぱり被爆ピアノを弾いてみて戦争について感じたというか、うん、戦争と平和についてその音色を通して感じましたっていう方もいらっしゃったので、まあ、すごく意義があったなと思っています。
はい、ね、やっぱりあの80年以上前のピアノなのでちょっと違うんですよね、あの弦の数とか。
そうですね、うん、すいません、私初開催だったので私も存じ上げなかったんですけど、通常今 の, あの主流のピアノが88弦なんですが、
はい、
被爆ピアノは85弦、
はい、
で高い音が3音あの今のピアノより少ないそうなので、うん、当日ちょっと困ったお子さんが結構いたって聞きました。なるほど。
だから今年はもうあの募集の段階でそこを書いて、
はい、そうです。
募集ってことですね。
はい。
はい。
そうなんです。
そっか。じゃあ、どうですか？昨年も出たけど、また今年も出たいなとか、はい、そんな子もいるんですかね。
そうですね。もう公募が無事に終了しまして、うん、昨年出演してくださった方がやっぱりまた出たいと、うん、
はい、
温かい音色がするとか、
ええ、
やっぱ普通のピアノと違う優しい音色がするとか、うん、いろんなやっぱ感想があって、うん、弾きたいって思いがあるみたいですね。あと、まあ、矢川さんが今、はい、今年で74歳になられるっていうことで、うん、で被爆ピアノを一人でトラックで運んでいらっしゃる関係もあって、
ね、
そう何十年もこの活動って長くは続かないと思うんですね、
はい、
まあ、そういった限られた時間の中で、うん、被爆ピアノを演奏したいっていう若者、うん、お子さんの応募がたくさんありました。
はい、そうなんですよ、ね、まあ、まだ締め切って間もないということですので、また後日詳細はね、はい、近づいたらお知らせしたいと思いますが、今年もじゃあ、はい、子どもたちによる演奏があり、
はい、
で他に、まあ、昨年と違う部分もあると思うんですけど、今言える範囲で決まっていることってありますか？
ありがとうございます。まず一つがですね、大学生の方も、
はい、
ご出演いただくっていう形になっております、
はい、大学生はピアノを、
ピアノとあとは楽器のコラボですね。
は
い、
いいですね。
そうなんです、はい、なので今一生懸命皆さん頑張って練習してくださってると思うんですけど、はい、
で、そして矢川さんも、
矢川さんも、
はい、 私お話をね、いいですか、させていただくんですよね。
はい、はい。実はですね、今、ともみさんからあったんですけど、矢川さんと林ともみさんのトークショーを、はい、企画しております。はい。はい、すごい楽しみ。
ドキドキですけど、調律師の矢川光則さん、ね、どんなお話が聞けるのか楽しみですが、やっぱり平和への思いっていうのが、ね、被爆2世っていうこともあって強いですよね。
そうですね、うん、もうお体というかすごい小柄な方なんですけど、なんか中に秘めるこの魂がすごいエネルギッシュな方で、とてももう74歳とは思えないぐらいお元気で、でもすごく話し方は落ち着いていらっしゃいますし、もう多い時だと年間300公演呼ばれるので、
そのようにピアノを持って
持って、そうですね、ピアノと矢川さんがご出演者っていう形で300公演、
ピアノメインですもんね。
そうです、そうです。で、毎回やっぱそういうピアノの歴史とか、瀬戸についてとかそういう話をされるので、めちゃめちゃこうお話が聞きやすいというか分かりやすいですしね。
そうですね、はい、で今年は会場が、はい、昨年は瀬戸信用金庫エンゼルホールだったんですが、はい、今年は違うんですね。
はい、今年はですね、なんと、はい、ここ、はい、パルティ瀬戸で、はい、開催します。
そうなんです、パルティ瀬戸5階アリーナで開催、はい、8月14日なんですが、はい、うん、これはいろいろ会場を探して、はい、このアリーナにしようと思ったのは、
そうですね、この被爆ピアノの活動をしていると本当たびたびいろんな困難に立ち向かうことになるんですが、やっぱり会場決めっていうのはすごく大きなところでして、去年もいろんなコンサート会場断られて断られて、やっと見つけたのが、
断られたんですか？
そうですね、招き猫祭りと同じ日だったんですよ、去年が。
確かに9月27でしたっけ。
そうなんです。
なるほど、今年はお盆
お盆、そうなんですよ。で、翌日が終戦の日っていうこともありまして、またその大人の事情といいますか、いろんなホールがなんか、そうですね、使えないといいますか、そういった状況になっているので、もう空いているのがもうアパルティセットさんっていう形でしたね。はい、
でもある意味こうフラットなので、はい、いいかもしれませんね。
そうなんですよね、おごそかなコンサート会場ももちろん素敵なんですけど、パルティセットの5階アリーナはフラットな環境で、客席と会場というかステージの、ボーダーがない、垣根がないので、そこはすごく楽しみにしてまして、で、見に来てくださる方も、オープンな会場なので、多少ですね、赤ちゃんが泣いたりとか、お子さんが騒いだりしてもいいかなって全然思うんですよね。
ね、動き回ってもね。
全然走り回ってもらってもいいかなと思ってますので、本当にどなたでも、ご参加、気軽にしていただきたいなって思ってます。
うん、はい、そうですね。はい、はい、楽しみですが、で、実行委員というメンバーはもうきっちり揃っている。は
い
はい、
います。実行委員会は、もう準備からずっと共にする仲間たちですね。はい、今年も今16名でやってますけど、ただ要所要所で、必要な方ってまだまだ不足してますし、大きなことをやるコンサートなので、もし実行委員やりたいわ、準備から手伝いたいわっていう方もいたら、ぜひご推薦じゃないですけど、ご連絡いただきたいなと思います。
はい、ボランティアさんも募集してるんですよね。
はい、当日のボランティアさんも大募集してまして、ボランティアさんは当日だけで大丈夫ですので、会場の設営ですね、今回椅子を400椅子出さないと、400脚ですね、
はい、
出したりですね、
しまったり、
しまったりするので、ぜひマンパワーお貸しいただきたいですし、あと受付だったり、はい、裏方もそうなんですけど、はい、出演者が被爆ピアノ瀬戸はですね、とても多い、コンサートなので、そういったところで人ですごく足りないので、一人でも多くの方にボランティア参加していただけますと嬉しいです。
は
い、
そうですね、はい、8月14日 日金曜日ですね。
そうです。
午後1時30分開演。
はい。
はい。で、終演が3時30分予定ということですので、はい、まあ、お手伝いの方はもうちょっと早めになるかと、午前中からかなという感じですが、
そうですね。
ぜひこの日一日いいよという方はね、
はい。
はい。ぜひまた後ほど、じゃあ、応募先をお伝えしますね。
はい。
まあ、朝日さん、本当にいろんなことをやられているんですけど、先日春日井のお勤めの福祉事業所に行かせていただきましたが、
はいはい、お越しいただきありがとうございます、
やってること全部伝えたらもうわけわからなくなっちゃうんですけどでも障害者施設で今働いてらっしゃる、
はい、はい、今保健師としてですね、春日井の障害福祉の仕事ですね、就労継続支援 B 型事業所で勤めてます、
はい、ね、はい、この間お邪魔したらもうみんなに頼りにされて
、
ね、で、まあ、いろんなことやられてましたね。利用者さんもパソコンやってる人もいれば、はいはい、書を書いてる、ね、
書道ですよね、
書道を書いてる方もいて、
はい、
あとキクラゲ、
キクラゲ、封入、
はい、封入、あとなんかリメイクみたいなこともこれからやっていくっていうことで、はい、
そうですね、はい、
このバッグ、はい、着物
は、そう、帯リメイクバッグと、あと、着物リメイクワンピース、はい、あとスーツとか、
はい、
あとはですね、つまみ細工で髪飾りですとか、まあ、そうアクセサリーもやっていくっていうところがありますね。
それは得意な方がいて、
そうなんですよ。
あ、で、帯とかはこう集めて、は
い、そうなんです。なんか頑張ってお譲りいただいたり、なるべく安い帯を探してきて、はい、素材として使っております。
でそこなんかカフェのようになってましたよね、
はい、あ、そうです。もともとカフェのスペースを、こちらで入らせていただいて、今 B 型になっているっていう形ですね。
またちょっとね、そちらの皆さんも朝日さんもですけど、
はい、
出演していただけたらいいなと、
はい、
ライフワーク春日井さんね、
ライフワーク春日井、ありがとうございます、
B 型で、はい、だから仕事をこの仕事やってくださいというよりも、その人ができることを、はい、仕事として作っていく感じですか、はい、
そうなんですよ。もう障害っていう言葉がありますけど、うん、それってその才能でもあって、うん、特性でもあるので、うん、そこを伸ばしていきたいなと思ってます。なのでその人の一人一人の背景に合わせたオーダーメイド型の作業っていうところを常に意識して、うん、はい、働いていますね、私も、
だから保健師さんであり、
はい、
まあ、もともと看護師さんですよね。
はい、そうです。
看護師さんにはやっぱり子供の頃からこうなりたいなとか思ってたんですか
そうですね、母が看護師でして。
そうなんだ。
そうなんですよ、うん、物心ついた時には将来の夢は看護師になるって言っていたと思います。
うん、で実際になって、はい、看護の現場も経験して、
はいはい、
で保健師の資格も取られて。
はい、そうですね。
だからもともと医療福祉っていうのは、
はいはい、
ずっと心にあった。
あ、そうですね、うん、ずっとそういった医療系、あと介護系、福祉の仕事に従事してきました、
うん、ね、だけど、はい、まあ、こういう実行委員も務めたり、
はい、
お芝居もやったりねえ、巫女さんもやられてましたよね
そうです
ね、ねえ、
はい、
すごいアクティブで、
はい、
まあ、頑張り屋で
いい、
ね、
ありがとうございます。
何ですかその突き動かすものっていうのは。
もともと看護師がベースにあるのと、うん、まあ、母の教育もあると思うんですけど、うん、奉仕の精神っていうのは強いんだなと思います。
うん、だから自分ももちろん楽しいんだけども、
うんうん、
誰かのためというか、
そうです、
誰かが喜ぶ顔が見たいっていう感じですか。
うんうんうん、ありがとうございます。うまく言えなかったんですけどそういうことです。
でお名前がね、本名なんですよね。
はい、
朝日さんってひらがなで、
はい、
朝日さんなんですが、これがまたお相撲さんから、
はい、
取った、
はい、そうですね、
ね、
はい、
これはなんかどんなご縁なんですか？
ちょっと大体年バレてしまうんですけど、まあ、今からですね、36年前に朝日富士さんっていうお相撲さんがいました。で、朝日富士さんがですね、優勝されて、で、優勝された日に私は生まれましたけれども、その優勝の日がきっかけとなって横綱に昇進したっていうことがあり、親がなかなか名前を思いつかなかったので、まあ、とりあえず朝日でいっかっていうことで朝日になりました。
それはご両親が不安だった
そうですね、
うん、でもなんかすごく縁起がいい。あ、ね、
縁起いいですよ ね、はい。
いや、まだ30代でバリバリこんなすごい素晴らしいですね
いやいやいや、でもなんかなんでしょうね、親から一番最初にいただくプレゼントだと思っていて、うん、名前っていうのは、うん、なんで名前に助けられるところってすごくありまして、うん、覚えてもらいやすいとか、うん、あとは名前に引っ張られて明るい性格になってるなっていう思いもあるので本当に感謝してます。
じゃあ、相撲観戦に行ったりとか、はい、相撲部屋に行ったりとか、はい、
そうですね、
名古屋場所の時はこちらにね、
そうですね、
相撲部屋があったりしますけど、はい、行ったりしたことも、
はい、そうですね、2年前にその話を親から聞きまして、
それまでは知らず。
そうなんですよ、最近まで知らなくて、子供の時に聞いた時はちっちゃい時で、小学校の時、朝日のように輝かしい子に育ってほしいからって言われたんですけど、大人になってからそういえばさ、名前ってなんで朝日なのって聞いたら、あ、それお相撲さんから取ったんだよって言って言われて
あ、そうなんだ
太っちゃうじゃんと思ったんですけど、ゆくゆくその朝日富士さんっていうお相撲さんを調べたら、とても紳士でかっこいいお相撲さんだったので、ぜひその人に会ってみたいと思って、2年前におばあちゃんを車椅子で連れて行って、2人でお相撲を見に行った時に、朝日富士さんって当時、名前が伊勢ヶ浜部屋の親方だったんで、はい、めちゃめちゃ忙しかったんですけど、前を通り過ぎていくとこう、
はい、
見れたのと、
はい、
翌年から去年ですね、
はい、
朝日富士さん伊勢ヶ浜部屋の親方がいる稽古場に結構通いまして、で、その時は今の照ノ富士さんが、親方になってたので、なかなか私の目当ての朝日富士さんには会えなかったんですけど、通ってなんとか通って、で、相撲のパーティーもなんとか行けるようになって、そこで初めてお会いして、で、紹介者の方がうまくやってくださって、お話しして写真と撮れたみたいな感じですね。
で、言いました、私の生まれは、
あ、言いました、
誕生日は喜ばれましたよね。
なんかすごい、真摯な方なので、真摯な対応されてました。
あ、そうなんですね。でもまあ、多分覚えてもらって。
あ、そうですよね。
へー、すごい。でもね、やっぱり横綱のように、
はい、
強く、そしてみんなから尊敬される存在に、朝日さんもね、なってるんですね。
いえ。まだまだ途中なので頑張って精進したいと思います、
はい、はい、すごいです。で、今年もまあね、なんといっても、まあ、瀬戸被爆ピアノコンサート成功させるっていうことが大事なんですけど、
はい、
入場料っていうのは、はい、いくらなんですか？
はい、お子様と未来を担う若者は無料ですね、
はいはい、
なので大学生、大学院生までが無料、はい、
あ、大学院生まで無料、
はい、
はい、
で、あとはですね、大人の方は入場料500円、
500円、
はいですね。
これすごいですね、その値段は。
まあ営利を目的にやってるわけではないので、非営利団体ですから、はい、
なので、まあ、できればたくさん協賛をしていただいて、
はい、
という感じですね。
で、
子どもたちも無料なんですよね、出演するのに。
もちろんです、出演料もいただかないですし、その代わり謝礼金はお支払いできないので、ギャランティーですね。
もちろんね。
はい、すいません。
じゃあ、協賛は、はい、まあ、ギリギリまで募集する感じですか？
はい、ずっと募集しております。
はい、特にじゃあ値段は気にせず、
は もちろんです、お志で。
この昨年 の、はい、あのこのパンフレットを見てるんですけど、
はい、
技術協賛のところに、はい、朝日富士山本朝日って書いてるんですけど、はい、これ朝日さんのこと。
私ですね、野号が朝日富士で今個人事業主もやってます。
なるほど、そうなんだ、すごいですね、
はい、
で実行委員会のメンバーの名前もきちっと書いてあるので、うん、今年も、あの実行委員になりたいよという方はまだ間に合いますので、
うんうん、はい
はい、
そうですね、
載せていただけるということですね。
はい、
はい、じゃあ、まあ、あの昨年 の、 あのパンフレットにも、そして今年のチラシにも、未来へ紡ぐ希望の架け橋というふうに書いてあって、うん、素敵なチラシが完成しておりますが、
はい、
ぜひインスタグラムでいろいろ発信してるんですか。
はい、インスタグラムで情報を発信しております。
あ、
はい、
じゃあ私 の、 あのブログにもね、はい、これ載せておきますので。
ありがとうございます、
はい、でコンサートも公式インスタグラムでライブ配信する、
はい、する予定です、今年も、はいはい、
で今も実はあのカメラが回ってるんですね。
はい、
はい、あのじゃあちょっとカメラに向かって手を振って、はい、ぜひインスタご覧いただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします、
はい、そして、まあ、いろいろのお問い合わせ先というのは、
はい、
もしあのチラシを目にしたりすればフォームがあるんですね。
はい、
はいはい、で、ない方はメールアドレスお伝えしましょうか。
お願いします。
こちらで大丈夫ですね。
はい、
瀬戸被爆ピアノアットマーク gmail.comですので、
はい、
SETOHIBAKUPIANO アットマーク Gmail が GMAIL.com が COM です。はい、もう一度言いますね、はい、SETOHIBAKUPIANO アットマーク gmail.com、こちらです。瀬戸被爆ピアノコンサート実行委員会まで、
はい、
まあ何でもいいですね、どんな質問でもいいですし、はい、ボランティアやりたいよとか、
はい、
あと実行委員に入れてくださいとか、
はい、
はい、あの協賛しますお金出しますとか宣伝しますとか、
はい、
はい、何でもいいですのでね、あのやっぱりこう音楽、まあ、ピアノ被爆ピアノって今のピアノと弦の数は違うよということですが、やっぱり生き抜いて、
はい、
今もこう生き続けてるピアノですもんね。
そうですね、当時81年前の爆風を受け、
はい、
ガラスの破片がピアノに刺さって、その傷が今も残った状態ではありますし、まあ、熱でそのピアノの線が焼き切れたところもあるそうなんですけど、まあ、傷んできたピアノ線も切れたりするのを、当時と同じピアノ線使って修復しているっていうところがありまして、音色が最近のピアノとは全然違うっていうのと、
うん、
まあ、あとは感受性の高いお子様が弾かれると、まあ、被爆ピアノを弾きながら涙を流される方もいらっしゃるということなので、うん、何かしらのですね、メッセージ、平和のメッセージを音色を通して語りかけてくれる存在なんだなと思っております。
ですね、やっぱり音楽ってこう時代も超えて国も超えてやっぱりこう、うん、響くものがあるので、
うんうん、
そんな思いも皆さんにね受け取っていただきたいというのと、やっぱり、はあ、今もそうだけど未来も平和であってほしいなっていうね、
うんうんう
ん、そんな祈りもこもってるのかなと思います。
はい、
まあ、本番まではまだ3ヶ月ありますので、また近づいたらね、はい、じっくり告知もさせていただきますし、またね出演していただいて、
はい、
もう その頃にはいろいろともう公表されている部分もあると思うので、
はい、
ぜひねまた宣伝させていただきますが、はい、瀬戸被爆ピアノコンサート2026は8月14日金曜日にあるっていうことをまず覚えていただいて、
はい、
でボランティアさんは大募集中ですので、うんはい、ぜひぜひね皆さんも携わっていただきたいなと思っております、うん、ではラジオを聞いている皆さんに、
はい、
山本朝日さんから、
はい
はい、メッセージを言い忘れたこととかこれ言っとかなきゃとかねこれ伝えたいという思いを、はい、ぜひお願いします。
はい、あ、1点お伝えし忘れたことがあって、はい、よくある質問がチケットありますかっていうところなんですけど、チケットはないです。で、うん、当日大人の方は会場で入場料をお支払いいただくという形になりますね。
予約もいらないですか？
はい、予約は大体の数を把握したいので、うん、インスタグラムをメインに予約方法を配信する予定で、はい、それが6月の予定になっております。
はい、分かりました。じゃあまた解禁になったらね番組でもお知らせしますけども、はい、インスタグラムを見ていただいて、
はい
はい、予約方法、まあでもちょっと割と席が自由なところもあって、
ね、
予約なくでもほぼ入れるかなっていう気もしないでもないですね。
はい、当日は出入りも自由ですので、うん、席もそこまでキュンキュンになることもないと思いますし。
わかりません
よ。あとは、まあ、大人の方で若い方がいたら、立ってみたりすることも可能だと思いますので、うん、当日席も設けますし、うん、まあ、誰でもお気軽にフラッと見に来ていただけるのがいいかなと思ってます。
はい。ね、ぜひ被爆ピアノ音を聞くのも、実物の被爆ピアノを見るのも、うん、そしてその被爆ピアノとともに頑張ってらっしゃる矢川光則さんにもね、うんうんうん、ぜひ注目をしていただきたいと思いますので、
はい、
はい、またじゃあ出演される子どもたちも楽しみですが、はい、またね、近況報告ということで近づいたらぜひよろしくお願いしますね。
はい、ありがとうございます。あ、じゃあ最後一言いいですか？
はい、いいですよ。
ぜひですね、8月14日終戦の日の前日ですけれども、ここ愛知瀬戸から世界へ平和の音色を届けたいと思います。皆さんお聞きに来てください。
はい、もうね、山本朝日さん、笑い声も笑顔もとっても素敵な方です。ともみとともに、瀬戸被爆ピアノコンサート実行委員会代表の山本朝日さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。